皆さんこんにちは。日本マイクロソフトでエヴァンジェリストをしております物井と申します。私は普段ですね、マイクロソフトエッジでありますとか、あとはですね、 HTML プラス JavaScript で作成するユニバーサルウィンドウズプラットフォームというのがですね、10から入ってきているんですけども、そちらとかですね、あとはアパッチクロードバといったですね、どちらかというとこのウェブのフロントエンドの技術のですね、啓発活動を行っております。今日はですね、デベロッピングオンザエッジ、ウェブプラットフォームとクロードバということで、夏にですね、予定されております Windows 10のですね、アニバーサリーアップデートというのがあるんですけども、そこにですね、新しく入ってきますマイクロソフトエッジの機能とですね、それを使ったユニバーサル Windows プラットフォームとコールドバーアプリのですね、開発についてお話しさせていただきたいと思います。今日ですね、セッションの中でいくつかですね、ドキュメントを紹介させていただくんですが、Twitter のハッシュタグでですね、こちらあらかじめツイートしてありますので、もしですね、PC とかお持ちの方いらっしゃいましたら、ぜひですね、これ、アクセスしてみてください。はい、では早速ですね、内容に入っていきたいと思います。で、まずですね、マイクロソフトエッジと Windows 10のウェブプラットフォームというところなんですけども、そもそもこのウェブプラットフォーム何ですかっていう話なんですが、これはですね、Windows 上でウェブのコンポーネントを使って開発する際に使うですね、そのリソースという話になります。で、皆さんご存知の通りですね、Windows 10には2つのウェブブラウザーが入っているんですね。従来からのインターネットエクスプローラー、こちら11ですね、11とあとエッジが入っておりまして、でこれなんで2つ入っているかといいますと、インターネットエクスプローラー11の方はですね、これ Windows 7上で動くものと全くほぼほぼ同じものですね、OS 的な差分はあるんですけども、そういったものが入っておりまして、これが入っている理由は、その従来のですね、インターネットエクスプローラー向けに作られた例えばイントラネットシステムとかですね、あの辺を今まで通り支障なくですね、動かすためだけに入っています。ですからですね、これ2014年のですね、11月ぐらいから実は機能の追加が全く行われていないんですね。修正パッチはですね、セキュリティパッチはずっと出続けるんですけど、機能が固定された形になってしまいますので、皆様がこれから開発を行う場合、ウェブコンポーネントを使うのであれば、エッジ側のこちらの方ですね、使っていただくような形になります。とはいえですね、今現在 Windows 10上で動作するアプリケーションのすべてがですね、このコンポーネントを使っているわけではないんですね。ちょっと内訳を見てみましょう。まず、Universal Windows Platform UWP は、これはですね、Edge のものを使っているんですが、前のバージョンの Windows ですね、例えば Windows 8とかですね、8.1 用でありましたアプリでありますとか、あとは古いバージョンの Windows 上で作られましたデスクトップアプリケーション、でそこで使われているウェブブラウザーコントロールなんかはですね、相変わらずこのインターネットエクスプローラーのモジュールを使っているんですね。ですから皆さんがこれから開発する際はですね、新しい SDK を使っていただいて、必ず Edge のですね、モジュールを使うようにしてください。これなぜかと言いますと、このトライデントの方はもう機能的なアップデートがかかりませんので、これから入ってくるですね、例えば HTML5 関連の新しい API なんか使うことができないんですね。こういった注意点がありますので、モジュールを使う際はですね、常に最新のものをですね、選択していただければと思います。ではここからはですね、実際にその Windows 10のアニバーサリーアップデートで入ってくる機能ですね、でその中からですね、実はもうプレビュー版ですね、インサイダープレビューというのがありまして、そこに入ってくる機能をですね、ちょっとお話していきたいと思います。そして Edge のですね、2016年中のですね、どういった機能を追加するかっていうのはですね、実は今年の2月のですね、Edge のですね、開発チームのブログがあるんですけども、そこで実は記事になっておりまして、でそこの記事ではこの5つの項目について触れられていました。まず1つが拡張機能ですね。これは今までですね、エッジにはそのプラグインとかですね、エクステンションがなかったんですけども、これを積んでいこうというところになっています。でこれはもうですね、そのインサイダープレビューで動きますので、ちょっとここでお見せしちゃいましょう。ちょっと画面を切り替えまして、そうしますとですね、エッジのタブですね、新しいタブなんですけども、拡張機能を使う場合はですね、こちらのメニューの中からですね、拡張機能というのがですね、こちらをクリックします。そうしますとこんな形でですね、そのアドインの選択というのが出てきまして、で拡張、このストアから拡張機能を取得するというところをクリックします。そうしますと今は一旦ですね、ウェブページがこうかませられるんですけども、例えばですね、インストールしたいものがありましたら、ここをクリックしますと、ここでストアが、Windows ストアが起動してきまして、ここから入手するようになります。で、Edge のエクステンションはですね、従来のネイティブコードではなくてですね、JavaScript やその HTML で作られるその安全性の高いものになってまして、配布もですね、このように Windows Store に上げて審査が通らないとですね、配布ができないようになっているので、まあ、安全に使えるという形になります。 で、ここでクリックするとですね、アドインがインストールされるような形になるんですね。で、私もすでに、この翻訳のものを使ってますので、これちょっと使ってみましょう。例えばこちらをクリックすると、こんな形ですね。こういうふうにですね、翻訳してくれます。なかなかですね、ちゃんとこう翻訳がかかっているかと思うんですけども、こういうふうにですね、いまいちこの物足りないなと思ったエッジの機能もですね、夏ぐらいになりますと結構入ってきますので、ちょっとですね、エッジから他のブラウザに行っちゃった方もですね、夏を境にまた戻ってきていただければと思います。ちょっとまたスライドに戻りましょう。はい、で次にですね、アクセシビリティを優先して作るという話をしていました。特にですね、視覚障害者の方が読みやすいようにですね、ハイコントラストをサポートしたりとかですね、あとは、フォーカスですね、フォーカスを当てるための新しい選択であったとかですね、そういった、操作性の向上と、あと HTML5 とかですね、 CSS3 でさまざまなアクセシビリティのタグとかですね、機能があるんですけども、そこの仕様をいち早く取り入れていこうという、そういったふうにやっています。そして基本機能としましては、まあ、JavaScript のですね、ベンチマークをより上げていくよというのと、あとはですね、セキュリティの強化と安全性ですね。例えばエッジはですね、プラグインなしで、フラッシュプレイヤーが動作するんですけども、そこのプロセスを完全に分離しまして、あとはバックグラウンドの不要なですね、動作なんかを止めるっていうのがあります。でこの後のブラグで出てきたんですけども、その夏ぐらいのアップデートからですね、このフラッシュプレイヤーの動作がちょっと変わりまして、今までですとそのページが開くとですね、そのままフラッシュプレイヤーのコンテンツが動いていたんですが、アドとかですね、そのメインではないコンテンツだった場合にはユーザーがクリックしないと動かないような代わりになります。動かないようなですね、動作になります。その代わり、そのフラッシュプレイヤーのフラッシュのコンテンツがメインだった場合には、今まで通りですね、きちんと動くような、そういった仕様の変更が行われるようになります。そしてですね、あとパフォーマンスの点で言いますと、ハードウェアレンダリングの方を強化してですね、3D のレンダリングとかそこら辺のですね、機能を上げていくっていう発表になっています。そして新しい機能というのはですね、ちょっとこの後で詳しくやっていきますので、これはですね、飛ばさせていただきまして、コミュニティですね。で、Windows 10もそうなんですけども、皆さんご存じの通りですね、Windows、例えばですね、そうですね、Windows フィードバックに代表されるように、今のですね、Windows に関わる製品というのは、そのユーザーのフィードバックを元に作っているんですけども、さらにもっとですね、コミュニケーションが取れるようなものを入れていこうという話になっています。で、その第一弾というわけではないんですが、その、Edge プラットフォームサジェスチョンボックスといいまして、その、機能のですね、提案とか、あと不具合のですね、報告ができるページがあるんですが、そこのですね、不具合の情報を検索できるようなですね、ページが今公開されています。こういう形ですね、 Edge HTML イシュトラッカーというのがありまして、ここでですね、報告されたその問題の一覧がありまして、例えば解決するとですね、フィックスドとかですね、こういった形に出てきます。例えばここでですね、IME 関連の問題をちょっとですね、検索したい場合にはここをクリックすると、はい、こんな形で一覧が出てきまして、こんな形一覧が出てきまして、このインプログレスというのは今直している最中ですよというのがあります。でこれクリックすると、そのどういった状況ですね、この、その再現手順であるとかですね、どういうことをやってるかっていう内容がここから見えるわけです。そしてここにですね、該当するものがなかった場合には、ここのですね、オープンニューイッシュというところでクリックしていただいて、ここでですね、サインインして新たな不具合の報告ですね、これをすることができますので、今までよりもですね、その何て言うんでしょう、問題の報告でありますとか、そこら辺がスムーズに行って、かつですね、どうなっているかステータスが分かると、こういった形になっています。ちょっと待ってですね、今フォームが出てくるかと思うんですけども、こんな形ですね。でタイトルとカテゴリーと、あと必ず再現手順を書いていただいて、出して提出していただくような形になります。こんな形でですね、より開発チームとユーザーをですね、近くしようというですね、試みが今始まっている感じですね。はい。そしてですね、今度ですね、インサイダープレビューに追加されているですね、新しい API なんですけども、まあいろいろ入ってきまして、今ですね、実際そのテストで動作できるものが20個以上あります。そして 開発中のものを含みますと今36個ありまして、でこれがですね日々ステータスが更新されていきますので、夏のですねアニバーサリーアップデートまでにはかなりのですね機能が入ってくるかと思います。でここからはですねこの新しくエッジに搭載される機能の中からですねちょっと特徴的なものをですね紹介していきたいと思います。でまずですね Web スピーチ API というのがありまして、これはご存知の通りそのドキュメントですね文章を、その読ませるですね API が入ってきます。こちらはですね BPC47 というですね IETF の言語タグを使いまして、まあ、そういう言語のですねあの切り替えなんかもできますし、あとはですね音声の選択ですね、これあの Windows OS に入っているですねその音声が複数あるんですけども、それを選択するような形になります。で音量や速度やピッチですね、そういったものも指定できますし、リアルタイムに指定できますし、あとはですね SSML スピーチシンクロ、あ、ごめんなさい、スピーチシンセサイズマークアップラングエッジというのがありまして、まあ、XML で書くんですけども、それでファイルを作ってですねその読み上げの際のですね細かなニュアンスとかなんかもですね指定できるようになっています。これちょっとまたデモでお見せしたいと思います。でこちらがですねスピーチ API ですね、ちょっと作ってきたんですけども、拡大しました。せっかくどれかですねニュースをちょっとですね読み合わせてみたいと思います。何かあれですねこうあんまりこうあれですね景気のいいのをしたいですね。はい、じゃあこちらですねドキュメントをクリックしまして、そしてこのサンプルにですね読ませてみたいと思います。はい、で今ちょっと再生しますと、はい、おちょっとですねスピーカーが来てないですね。ちょっと待ってくださいね、これを抜いてみましょうか。じゃあ仕方がないので、あ、すみません、もう一度上げますね。音量が少なかったです。もう一回上げます。
10年以上前から心の病を若返りのビタミンとして近年注目を集めているナイアシンをご存知ですか。
問題なく読んでるかと思うんですけども、
精神科医の著書などでは、は
い、でもちろんですね、これはピッチを変えることができますので、こうピッチを変えてですね、こんな形で
若返りのビタミンとして
ちょっとアンニュイな感じですね、変えることもできますし、あとはですねちょっと男性の方がいい場合はですねここで変えてですね一郎っていうのがありますので、
若返りのビタミンとして近年注目を集めている
ない、でもちろんこちらですねあの、外国人の声も出せますので、例えばですねここで再生すると
Why Japanese people?
というふうにですね再生することもできます。ですので、まあ、あの日本語でですね入力してその翻訳のサービスを使って返ってきた英文を、こう発音させるとかですね、こういったこともですねできるかと思いますので、なかなか面白い API かなと思っています。では次ちょっとご紹介しましょう。あ、そうですね、ちょっとソースをご覧いただきましょう。ソースなんですけども、そう難しくはなくてですね、ここのここですね、ここであのスピーチシンセサイザーのですねインスタンスを作ったら、単純に言いますとそのインスタンスに対しましてこうパラメータをどんどんですね設定していって、そして最後にですねこのオブジェクトのスピークメソッドにそれを引数として与えると話してくれるっていう、非常に簡単に作れますので、ぜひですねこれをお試ししていただければと思います。これあのインサイダープレビューのエッジでも使えますので、ぜひですねお試しください。当然 Firefox や Chrome でも動きますので、ぜひですねお試しください。でその次なんですけども、Fetch API というのが入ってきます。これ何かと言いますと、 Web サーバーと通信するための API なんですけども、で Web サーバーと通信するための API と言いますと、XML HTTP リクエストというのがすでにあるんですが、でこれと何が違うのという話なんですけども、XML HTTP リクエストというのはですね、ずいぶん昔に作られたもので、いまいちですね今の仕様に合っていないとかですね、あとはリクエストとかに関する細かい設定ができないとか、さまざまな不足分があるんですけども、それをなくしたのがこの Fetch API になります。でしかもですね、今XML HTTP で、そのリクエストを受ける場合は、なんでしょうね、そのイベントハンドラーで受けるしかないんですが、例えばファイル3つ4つを続けてやる場合ですと、ハンドラーをネストしてですね、非常にコードが読みづらくなったりとか、そのなんでしょうね、イベントのハンドリングが難しくなるんですね。しかしこの Fetch API はプロミスというパターンになってますので、例えば 処理の完了を待って何かをさせるということをですね、メソッドチェーンで書いていくことができるので扱いやすくなっているというのがあります。そしてもう一つですね、サービスワーカーという機能がですね、まだエッジはちょっとかかるんですけども、そろそろ入ってきます。これ何かというと、バックグラウンドで動いていて、例えばですね、そのブラウザ UI 部分のリクエストをですね、その何でしょうね、プロキシみたいな働きをしてキャッシュに回したりとかですね、リクエストを飛ばしたりとか、あとはその、そうですね、その中から、まあ、リクエストを投げたりとかいろいろできるんですけれども、その中からですね、この Fetch API が使えるっていうのがあるんですね。はい、で XML HTTP ですとこれが使えませんので、まあ、Fetch API を使ってこういうことがですね、できるようになっていくというのがあります。そして次ですね、Web ノーティフィケーションというのがあります。これは本来であればですね、プッシュ API と組み合わせたいところなんですけども、どういうものかといいますと、通知ですね、通知のボックスを表示してくれる API になりまして、Windows 10ですとアクションセンターっていうのがあるんですけども、そこでですね、そことですね、統合されています。これもちょっとですね、デモをお見せしたいと思います。でまずですね、動きからちょっと見ていただきたいと思います。ボタンは気にしないでくださいね。ちょっとあの灰色のボタンだと寂しかったんで書いただけですので、これクリックするとこんな形ですね。I'm back というふうに来まして、でこれクリックするとちゃんとですね、イベントがハンドルできますので、ちょっとね、もう一度やりましょう。イベントがハンドルされますので、ちょっと調子が悪いですね。もう一遍ちょっとロードし直しますね。うん、来ません。本来だとクリックするとですね、アラートでですね、ああいう手話っていうのが出てくるんですけども、でちなみになんですけども、これ、この、アクションセンターと連動しているので、ここで閉じてしまってもですね、なんすかね、閉じてしまってもですね、ここを見るとですね、これちゃんとですね、こういうのが残っているというふうになります。でこれ設定ができるので、ですね、設定がね、ここに本当は歯車のですね、アイコンが出て、細かい設定ができるんですけど、ちょっとですね、出てこないですね。はい、で皆さん、あ、こちら出てきましたね。こちらクリックするとこういった通知の設定とかこの辺をすることができますので、まあ、細かい設定も、対応しているというふうになります。ですから、まあ、今ですね、まだプッシュ API とかはサポートしていないんですが、例えばWebRTC でありますとかですね、あとその WebSockets なんかを使って通信をしたときに、こうプッシュでですね、プッシュというかこうノーティフィケーションを上げるっていうことができますので、こういった API もぜひですね、ご活用いただければと思います。そして次なんですが、ですね、WOFF 2.0 というのが入ってきまして、これは Web フォントのファイルフォーマットですね。従来あるですね、 Web フォントのファイルのフォーマットよりもちっちゃいのが使えるようになってまして、まあ、大体ですね、平均して 30% 小さいって言われています。これはですね、日本語を混ぜた、日本語も含めですね、アジア地域で非常にありがたいんですね。なぜかと言いますと、フォントの数なんですけども、アルファベットって、まあ、少ないんですけども、日本語とかになると非常にフォントの数が多いし、ファイルサイズが大きくなるんですね。ですから、このファイルフォーマットを使うと、その英字よりもですね、かなり小さい圧縮率が期待できるか、削減率がですね、期待できるわけですね。まあ、ここに書いてありますけども、多くのアジアフォントで大体 50% ぐらい小さくなるのではないかというふうに言われております。そしてですね、このウェブフォントをそんなに使われてるのっていう話なんですが、こちらある調査によりますとですね、ある調査というかアレクサインターネットというところが調査してるんですけども、その調査によりますと、大体ですね、ウェブページの 60% でもウェブのですね、ウェブフォントというのは使われておりまして、で例えばなんですけども、そのウェブページのサイズのですね、 5.3% ぐらいは実はフォントが占めているという調査があるぐらいなんですね。ですからこれが使えるようになると、もっと軽快にですね、綺麗なページを読んだりとかですね、できるようになるかと思います。そして次にですね、RTC ですね。RTC は何の略かといいますと、リアルタイムコミュニケーションの略ですね。で、WebRTC という API がありまして、これ何かといいますと、プラグインなしで、Web ブラウザ間のですね、ボイスチャットでありますとか、ビデオチャット、あとはファイルの共有なんかができる技術ですね。で、Firefox でありますとか、Chrome はですね、Edge に先行して、WebRTC の 1.0 というのをサポートしていたんですが、サポートしているんですが、エッジはですね、その WebRTC1.0 のちょっとですね、使用上 アレな部分というのはおかしいんですけども不足分でありますところはですね、そこら辺を改良した ORTC のみをサポートしていたんですね、いるんですね今現状。それをですね、次のアップデートではその互換性を考えまして 1.0 もサポートしますよというふうに言っています。そして、コーデックのサポートもですね H.264 でありますとか、あとは VP8 ですね、VP8 の方もサポートするようなようになっています。でちょっとですね、実際に WebRTC どういうものかですね、デモでお見せしたいと思います。でどういうところで使われているかという話なんですが、スカイプですね、もうこれログインしてあるんですけども、ここでですねちょっと、スピーカールームにいる先輩をちょっと呼んでみたいと思います。これブラウザーですね、今エッジから通信を行っています。さあ出てくれるでしょうか。今呼び出してるんですけども、お、来ましたね。ちょっとですね、つながらないようですので、ちょっとですね自分で、ですね、自分のスカイプからですね自分をちょっと呼んでみたいと思います。そしたらですね、ちょっとお待ちくださいね。これか。でこれを切断しまして、よいしょ。でこれで、ですねビデオチャットですね、予約します。逆ですね、止めまして、ちょっとですね、こっちにですね呼び出してみたいと思います。よいしょ、ごめんなさい。ちょっとですねスカイプが調子悪いので、一般的に使われているものをちょっとですねお見せしたいと思います。 Facebook を起動しまして、というかこれネットワークがちょっと調子悪いみたいですね。今クリックしてるんですけど、反応が来ないですね。ようやく、はい、そうしましたらですね、ここのちょっとネットワークが厳しい感じですね、これ。はい、例えば皆さん Facebook 使ってるかと思うんですけども、あと Facebook メッセンジャーってありますよね。例えばこの Facebook メッセンジャーのこの名前のところの電話をかけるとですね、実はブラウザ側で着信するんですね。今エッジでやってます。でちょっとですね、どうもネットワークやっぱりダメみたいですね。通常ですね、これ開きました。ただですね、ご存知の通りサポートしているのが ORTC なので、ブラウザを切り替えろっていうふうに出てきてしまうんですね。なのでこれですね、ちょっとまだどういうふうになるかわからないんですが、エッジがですね WebRTC の 1.0 をサポートした際にはですね、こういったところ、こういうですね、その運用上の問題もですね変わっていくかなというふうに期待しております。でちなみにですね、ちょっと今回お見せできなかったんですけども、スカイプですね、スカイプのウェブ使いますとビデオチャットなんかもですねブラウザ同士できますので、ぜひですね皆さんお試しくださいませ。でその他ですね、さまざまなですね API というのが入ってきます。例えばそのネットワーク用にですね、さらに高い圧縮率のフォーマットでありますオーパスオープンオーディオでありますとか、あとはですねこちらは、動画圧縮コーデットのですね VP9 でありますとか、あとは細かい時間計測ですね、マイクロ秒とかその辺を見るためのハイレゾリューションタイムレベル2というのも入ってきますし、フォルダーのドラッグ&ドロップでありますとか、あとはですねファイドの 2.0 といいまして、これはブラウザーなんですけども、そのバイオメトリックによる認証が可能になるってやつですね。あとはビーコンですね、これちょっとずつですねそのウェブサーバーにリクエストというかデータを送る、そのテレメトリーなんかを取ったりするために使う API なんですけども、そういったものも入ってきますし、あとはアクセシビリティ関連のですねさまざまなエレメントも入ってきます。先ほどですねスカイプちょっとうまくいかなかったので、ちょっとですね Windows Hello のデモをお見せしたいと思います。でですね、これ実はもうフェイドの 2.0 ですね使えるようになってまして、 そうしましたらですね、すみませんね、はい、でここですね、Windows Hello のサンプルが実はもうありまして、でちなみにこの GitHub に行きますと、このソースコードなんかもですね、ダウンロードできるようになっています。クリックしまして、はい、そして入りまして、ここでですね、スタート Using Windows Hello というのがありますので、ここをクリックします。そうしますと、ここに搭載されている生体デバイスを認識してくれまして、カメラ、Windows Hello 用のカメラとか載っていると、その Windows Hello を使いますし、これは指紋リーダーが載っているので、指紋リーダーがですね、出てくるわけです。これを指紋で認証しますと、こんな形で、こんにちは、おさむものえさんという形で、個人が認証されると思うんですけども、こういったことができます。で、これに関しては実はですね、ここにですね、詳しい、ですね、こちらですね、おっと。ちょっとですね、ページを表示したいと思うんですけども、ちょっと待ってくださいね。この Web ノーティフィケーションの詳しいですね、ドキュメントが今用意されておりまして、ここにですね、具体的な実装方法がステップバイステップで書いてありますので、これちょっとですね、積んでみたいという方は、ぜひですね、これ搭載してみてください。これ、他のブラウザーももうすぐ積むと思いますので、ぜひこれもお試しいただければと思います。そして今ですね、お話ししたようなさまざまな機能というのはですね、こちらのですね、ハイブリッドアプリ開発用のフレームワークでラップすることによって、スマートフォンでありますとか、コンピューターのですね、アプリとしてこれ使うことができるようになっています。例えば、Android、iOS、Universal Windows Platform、まあ、Windows 10の電話でありますと、フォンギャップ、アパッチコルドバでありますとか、フォンギャップでありますとか、あとはですね、React Native がユニバーサル Windows プラットフォームに対応しまして、これもですね、作成できるようになっています。で、デスクトップのアプリケーションでありますと、ユニバーサル Windows プラットフォームで、まあ、デスクトップアプリケーションも作れるんですが、例えば、Electron というのを使用しますと、Windows 用のデスクトップアプリケーションでありますとか、MacOS 用ですね、iOS ではなくて、MacOS 用のアプリケーションでありますとか、あと Linux 用のですね、アプリケーションなんかも作ることができます。ただ、Electron に関しては、実はですね、そのエッジのコンポーネントを使っていないですね。これはその、Chrome のですね、Chromium とあと V8 というもので、JavaScript の V8 エンジンでできているので、今日お話ししているところはこっち側の話になります。これらはですね、Windows 天井で動かしますとエッジのコンポーネントを使うような形になるんですね。はい、ということでここからはですね、そのエッジのコンポーネントを利用した今度アプリの作成の話をしていきたいと思います。具体的にはハイブリッドアプリの作成なんですけども。はい、で今現在ですね、この Windows 上で Edge のコンポーネントを使ったですね、そのハイブリッドアプリというか、そういったものを作る場合の使い方としてですね、こういう3タイプのですね、使われ方があります。で、一つがですね、パッケージ型と呼ばれるもので、これはですね、アプリケーションに使われる、そのページはもちろんなんですけども、アイコンとかですね、マルチアメディアファイルなんかも全部ですね、ローカルにインストールしてしまって使うタイプですね。これはユニバーサル Windows プラットフォームでありますとか、コルドバでこういったアプリが作れるんですけども、あと WebView ですね。全体はですね、そのネイティブというかですね、まあ、ローカルにインストールしてあるものなんですけども、その画面の一部ですね、iFrame みたいに切って、そのインターネット上にあるですね、コンテンツを出すという方法ですね。これはそのユニバーサル Windows プラットフォームとか、あとザマリンなんかでもこういった使われ方をします。で、最後にホステッドというのがありまして、これ全体が WebView になっていまして、そのインターネット上にある Web サイトのアプリケーションをですね、アプリとしてですね、ホストするような形になっているんですね。こういった3種類のやり方があります。で、もともと、そしてですね、そもそもどうして Web で作ったものをですね、アプリ化するんですかっていうのがあるんですが、メリットがですね、3つぐらいあります。1つがオフラインですね。はい。で、ローカルにインストールしてしまいますと、ネットワークがなくてもですね、起動なんかはできますので、これは非常に便利なんですね。ただ、先ほどちょっと話に出てきたかと思うんですけども、サービスワーカーというのがサポートされますと、サービスワーカーはですね、そのキャッシュにアプリケーション全体をこれ入れておくことができるんですね。ですので、オフラインのメリットというのはもう少し経つとなくなるというふうに思っています。ですから、残る2つのメリットというと、アプリストアのエコシステムですね。その インターネット上の SEO も使えますし、あとアプリストアが持っている SEO でありますとか、さまざまなマネタイズの仕組みですね、アプリケーションの販売でありますとか、あとは広告のフレームワークというのが使えるようになりますし、あとはプレインストールの機会ですね、人気が出てくると結構メーカーからですね、プレインストールしませんかという声がかかったりというのがありますので、こういった機会が生まれるというのがあります。そしてあと販売データとかですね、利用データですね、ユーザーのアカウントがですね、そのストアに紐づいておりますので、例えば、まあ、Windows ストアの場合ですと、大体年齢層でありますとか、性別でありますとか分かるんですね。何月何日のこの時間は、どのぐらいの年代 の, そのどの性別が使っていたとかですね、そういったマーケティングデータが取れたりもします。そういったデータを拾うこともできます。そして最後にですね、プラットフォームでありますとか、ハードウェア機能ですね、こちらを使うというところですね。でウェブブラウザー結構ですね、いろんなことができるようになっていますが、やはりですね、全てのハードにアクセスできるわけではないんですね。例えばアプリ化しますと、カメラのフラッシュを焚いたりとか、バイブレーションを動かしたりとかですね、あとはものによってはその NFC にアクセスしてカード情報を読んだりということが可能になったりします。あとはプラットフォームが持っている機能ですね、予定表でありますとか連絡先でありますとか、そういったところで連携して、その動くことができる、こういったメリットがあります。そしてですね、このアプリのハイブリッドアプリの形態2種類あるんですけども、これは先ほどお話してしまったんですけども、パッケージ起動とホステッドというのがあります。まあ、こちら比べるんですけども、はい、違いは何かと言いますと、ローカルにあるかネットにあるかだけの違いなんですね。なぜかというと、先ほどお話したように、ホステッドアプリの問題点であったそのオフラインがダメっていうのはですね、もう少し経つとオフラインもおそらく可能になるので、そうなってくるとですね、この2つの違いはコンテンツの配置場所ぐらいしか違いがなくなってくるんですね。むしろこれはホステッドで使った方がメリットがあるんですね。これなぜかというとですね、やはりウェブサイトで使われているものとコンテンツを共通にできるので、シングルコードページ、シングル一つのソースでですね、アプリもウェブサイトも作ることができますし、あとはですね、そのインターネットで持っているエコシステムですね、 SEO でありますとかリンクであるとか、そういったものも使えますし、あとはアプリ側のエコシステムを使えるっていうのがあるんですね。あとはですね、パッケージとの場合ですと、どうしてもですね、そのサーバーサイドとフロントを分けて、フロントをですね、入れる、インストールする必要があったので、そのシングルページアプリケーションにする必要があったんですが、こういった必要がないんですね。昔ながらのリクエストの結果をページとして返すようなアプリケーションでもですね、こういったアプリにすることができます。つまりこれをこういうふうにですね、ホステッドアプリにすることによってですね、2つのですね、メリットが得られるんですね。つまりウェブもしくはアプリだけよりもですね、発見率とかですね、使用率、こういったものをですね、上げることがですね、できるようになります。ということでですね、ここからはですね、そのユニバーサル Windows プラットフォームとアパッチコルドバでどういうふうにですね、そのホステッドアプリを作るかというですね、そちら辺の話をさせていただければと思います。はい。で、ユニバーサル Windows プラットフォームの場合なんですけども、これはもう図が分かりやすいんですけども、まあ、ウェブにあるページを、ユニバーサル Windows プラットフォームにして、ストアに上げるとユーザーが使うよっていうですね、ものですね。で、Windows 側の API、どういったものが用意されているかといいますと、例えば通知でありますとか、あとはタイルですね、アプリケーションの四角いですね、枠があるかと思うんですけども、あそこに通知やメッセージを出したりというのができますし、あとは予定表でありますとか、あと連絡先ですね、ここにアクセスもできますし、あとコルタナ連携ですね、コルタナと連携して動くことがですね、できるようになっています。で、作り方なんですけども、これは実際にですね、デモでお見せしたいと思います。で、今回どういったものをですね、アプリ化するかというとですね、ウェブにホストされているものでも適切にですね、アプリケーションにするとハードウェアの機能を触れるよというのをちょっとお見せしたいと思います。で、これウェブのページなんですけども、どういうことをやっているかというと、これ UWP から使われますと、この Windows というですね、ネームスペースが必ずあるんですね。ですからこれのあるなしを判断して、アプリから使われた場合にはですね、この NFC デバイスを検出に行って、検出されたらブルーになる、そしてカードかなんかをですね、つけたらライムですね、緑色になるとかですね、ここら辺をやっています。ただこれ自体は今ブラウザで表示するとですね、こんな風になってますので、ただのウェブページですので、これは機能しません。これをですね、インターネットにホストして、それをわざわざちょっとですね、アプリにしてみたいと思います。 そうしましたらですね、これを Azure でホストしてみたいと思います。ビルドの、Web Apps の発行ですね。で、ここで発行というふうにします。そして、アクティビティをちょっと見ましょうか。ちょっとうまくいってないので、もう一回上げましょう。そうすると今ですね、パッケージングして、デプロイして、今、インターネット上にこのソースを上げています。はい。ちょっとかかってますね。はい。で、完了するとこういうふうにですね、ページが開いております。で、当然これですね、ブラウザで動かしているので動かないんですが、これをラップして動くようにしたいと思います。まず、Visual Studio を起動しましたら、メニューのファイルから新規作成ですね。で、プロジェクトというのを選びまして、で、プロジェクトを選びますと、まあ、様々な言語がこういろいろあるんですけども、JavaScript の Windows の Universal というのを選びます。で、この空白のアプリですね、選びまして、OK ボタンですね、クリックします。はい、でバージョンを選びまして、そして選択しましたら、あとは不要なファイルを削除します。こういったですね、 CSS とか、JS とかですね、インデックス HTML これ使いませんので、削除します。削除ですね、はい、で次に設定ファイルでありますパッケージ .appxmanifest というのをダブルクリックしまして、そうするとですね、こういうふうにダイアログが出てきまして、ここにですね、一番最初のスタートページといって一番最初に読み込むですね、URL を書く場所があるんですね。ここに、先ほどのこの URL を、コピーして貼ります。そしてもう一つですね、非常に大事なところがあるんですけども、このですね、コンテンツ URI というところですね、これクリックしまして、ここに先ほどの同じ URL を貼ってですね、でここでアクセス権ですね、 WinRT って書いてあるのはですね、 Windows のランタイムのアクセス権を指定する場所です。ここで、全てにします。そしてもう一つ NFC を使いますので、近接の機能ですね、これです。近接通信を OK します、はい、でこれだけで実はもう大丈夫なんですね。とりあえずこのローカルのコンピューターで動かしてみましょう。ローカルのコンピューターで動かしますと、はい、今これはもう一度ちょっとですね、コンパイルし直してみましょう。ですね、設定ですね、FC でコンテンツ URI があっていて、これ OK ですね。はい、で NFC が見つかりませんというふうに出るんですが、だからこれをですね、今度Windows Phone の電話にですね、転送してみたいと思います。そうしましたら、ここをちょっとですね、ロックを解除しまして、で、この画面をですね、ここに出力しましょう。で、Windows 10と Windows Phone なんですが、これ無線でですね、実はこれ、画面出力ができるんですね。ここに、設定を上げましたら、あとはですね、電話側で接続というアイコンをクリックしまして、検出されたところにですね、クリックしますと、こんな形で。画面が出てきます、はい、そしてこれトップページですね。でここにですね、アプリを転送していきたいと思います。なんですね、でここですね、ドラッグ&ドロップ、あ、すみません、ドロップダウンを下げましてデバイスというところをクリックしまして転送します。で今ですね、コンパイルがかかっているんですけども、なんですね、そろそろ、はい、今ですね、登録をしました。パッケージを転送して、はい、上がってきました。で、もう NFC が使用できるので、今度はブルーになっているかと思います。で、ここでですね、カードを読ませたいんですが、どうも私試したところ、デバッカーがアタッチするとちょっとうまくいかないので、いっぺんですね、デバッカーを外して、で、今入れたですね、アプリが入ってますので、 これをですね、もう一遍起動してやってみたいと思います。で、これがですね、私毎朝使っている定期券なんですけども、これを近づけますと、こんな形でカードを提出しました。離すと、始めます。こういうふうにですね、これを実行しているのは、そのウェブでホストされているコードなんですけども、適切に、何でしょうね、アクセス権を設定してあげることによって、ハードウェアの NFC デバイスにですね、接続することができるんですね。つまり、例えば普段ですね、会員向けのサイトをやっていてですね、ブラウザから来た場合には、まあ、通常のですね、ウェブサイトなんですが、こういったですね、デバイス、アプリから来た場合には、カードが読めるようになったりとかですね、その他のデバイスが使った、まあ、バーコードリーダーが使えるようになったりとかですね、そういったものをですね、作ることができます。では同じようなものをですね、今度は、コルドバでどういうふうに使っていくかって話ですね。で、コルドバですね、ご存じない方のために、紹介しておきますと、コルドバはですね、HTML プラス JavaScript を使って、そのマルチプラットフォームのアプリケーションを作るものですね。そのよくですね、iPhone、Android のアプリが作れますよって話があるんですが、Windows Phone のアプリもですね、Windows 用のですね、デスクトップアプリも実は作れるんですね。こんな風になっています。で、これもともとはですね、その、PhoneGap という名前だったんですね。ニトビソフトウェアというのが作ってまして、でそこが2010年にですね、Adobe さんに買収されまして、で、買収されたタイミングでですね、PhoneGap のソースコードはですね、Apache の方にですね、寄贈されまして、Apache で開発してくださいというふうになったんですが、PhoneGap という名前はですね、これ商標だったので、Apache で使えなかったんですね。ですので、Apache で今開発しているものを使う場合には、Cordova という名前になりまして、これをですね、Adobe さんが、そのディストリビューションして出す場合には、PhoneGap という名前になります。ですから、ほぼほぼ同じものです。ただ、ちょっと若干の違いはもちろんありますけども、ほぼほぼ同じものです。で、それがですね、Visual Studio から使えるようになったのが、Visual Studio 2013のアップデート4からなんですけども、それからアップデートが約9つかかりまして、今ですと iOS も9まで対応してますし、あとはですね、Windows Universal Platform なんかも今作れるようになっている状況になります。さすがにですね、ビルドだけはですね、アプリのビルドだけはですね、iOS の場合ですと MacOS がいるんですが、それ以外ですと結構ですね、ビジュアルスタジオだけでですね、開発をですね、完結することができるようになっています。で実際にこれでですね、そうですね。で、ビジュアルスタジオからコルドバを使うメリットなんですけども、ビジュアルスタジオなくてもですね、コルドバの開発というのはできるんですが、開発環境を作るためにですね、Android の SDK でありますとか、あとは Java のランタイムでありますとか、あと Node.js とかですね、その辺を全部入れて、環境変数をですね手動でやってっていうことが必要になるんですね。で、その辺もですね、ビジュアルスタジオを使うとインストーラーが一括でやってくれるっていうのがありますし、あとはさまざまなコンポーネントでできてますので、アップデートが不定期なんですね。例えば Java のランタイムにパッチが出ましたとか、あとはですね、Node.js 変わりましたとかですね、Android SDK 変わりましたといった場合ですね、これ個別に入れた場合ですと自分でそれを調べて入れなきゃいけないんですが、ビジュアルスタジオを使いますと通知してくれるんですね。今こういう変更がありました。アップデートが使えますという形でアップデートできますので、これ非常に便利なんですね。そして、コルドバからですね、プラットフォームでありますとか、あとはその、ハードウェアの情報にアクセスするためには、各プラットフォームごとのネイティブなコードで書かれたプラグインというのにアクセスして行うんですが、プラグインもですね、リストとして豊富に持っております。で、これらは GUI で設定できるので、その設定ファイルをですね、いちいち編集する必要がないんですね。で、プラグインの検索もですね、リストもありますが、例えば、そのプラグイン ID で検索することもできますし、あとはですね、Git から持ってきてこれを使うこともできるんですね。ですから非常にプラグイン関係もですね、使いやすくなっています。では、こちらもですね、コルドバでどうやってホステッドアプリを作成するかというのをですね、ところをですね、デモでお見せしたいと思います。で、どのですね、アプリを作るかというところなんですが、ですね、そうしましたらですね、ちょっと毎度、またかよとちょっと言われそうなんですけども、ちょっとゲームですね。こういうゲームがありまして、これをですね、このインターネット上にあるこれをアプリ化してみたいと思います。どうもちょっとネットが、芳しくないみたいですね。ちょっとこれでですね、やってみたいと思います。はい。 でまずですね、こちらビジュアルスタジオを起動しましたら、まずアパッチコルドバのですねプロジェクトを作っていきます。メニューファイルから新規作成でプロジェクトですね。でそこで今度ですね、まあ、JavaScript の中のアパッチコルドバアップスというのを選択しまして、空のアプリケーションですね。そして OK ボタンをクリックします。はい、でまずですね設定ファイルを変更するんですね。先ほどと一緒です。でこの config.xml というのがですね、さまざまな設定を行うファイルになってまして、ダブルクリックしますとこんな形でですね、ここら辺の内容も GUI でこれ実は設定できるようになっているんですけども、プラグインでありますとかプラットフォームとかですね。でこれを今回はですね GUI ではなくてですね、右クリックしましてコードの表示というふうにします。はい、開いてますけどいいですかとなってますけども、はいですね。はい、で次どうするかというと設定を書いていくんですね。ここのアローインテントというところにアローナビゲーションということで、先ほどの URL のですねアクセスのですね許可を行います。こんな形ですね。はい、アローナビゲーションということで先ほどの URL を設定します。で次になんですね、この実際に参照される、これ実際にですねデバイスに読まれるというのはですね、これ www の下にあるんですけども、このスクリプトファイルの中の index.js を開けまして、この内容を書き換えます。ちょっとですね、はい、大胆にですね書き換えていきます。はい、ですね、はい、はい、こんな感じです。でこれ実はですね書き換えを逐次お見せしようと思ったんですけども、手順が多すぎてちょっと紹介しきれなかったんですね。で大変申し訳ないのでちょっとですねお見せしましょう。ここにですねステップバイステップでもう、ホステッドアプリから、そのプラグインの使い方まで全部ですねステップバイステップで載ってるドキュメント用意しましたので、もしやる場合これをぜひですね参照してください。でこのデモはですねだいたいこんな手順でやるんだなというところをですね見ていただければと思います。はい、という形でですね、今 index.js を書き換えました。で次にですねページのアクセス権のですね設定を行います。でこちらの index.html 開けますと、中にですねコンテントセキュリティポリシーというのがあるんですね。でここにいくつかの URL が設定されていまして、ここですね、ここに URL がいろいろあるんですけど、ここに追加するような形になります。先ほどのここの URL を追加しまして、はい、次ボディの部分ですね、ここのファイルの部分を、ここのですねボディの部分なんですけども、ここをですねドラッグしまして大胆に書き換えていくんですね。これもですねこんな形です。はい、で保存しまして、実はこれでもう完了ですね。ここでちょっと動かしてみましょう。ここにさまざまなエミュレーターがあるんですけども、ですね、動作が一番軽快なですね、そのリップルのネクサス7で、あ、ギャラクシーで動かしましょうか。これで動かしましょう。そうしますと、これはそのアパッチコルドバのですね、あ、ごめんなさい、Chrome のですね、あのプラグインで動くエミュレーターなんですけど、ここで内容を確認することができます。今ですね、コンパイルが行われまして、今展開して、出てくるような感じですね。でちなみにですね、これ APK 作る場合はですね、ここを、まあ、ちょっと後でお見せしますけども、本当のデバイスというところにかけて、あの変えてですね、でデバッチング実行をすると、その Android の電話がつながってないとエラーになってしまうんですけども、デバッグ実行ではなくてコンパイルだけ行うと APK をですね取り出すことができますので、ビジュアルスタジオだけでですね、Android 用のアプリは作ることができます。はい。ちょっと時間かかってますね。で待ってる間にですね、その、エミュレーターのですね、新しい機能をですね、ちょっとご紹介しましょう。そのビジュアルスタジオにはですね、ハイパー V ベースのエミュレーターがですね、 その Android 用と Windows Phone 用のものが付いているんですが、 Android 用のものに関しまして実は新しい機能が追加されておりまして、こちらですね、はい、エミュレーターのカタログがですねこう出てきまして、でここにですね今現状作られている Android のですね、その電話の一覧なんかが出てくるんですね。こんな形です。でこれインストールされているものに関しては色が白くなっているんですけども、ここでさまざまなですね新しい電話のですねそのプロファイルというかですねハイパー V のイメージをダウンロードして動かすことができるんですね。ですから実機持ってないけどちょっと試したいという人はですねここで新しいものをダウンロードして入手してですね試すことができるようになっています。でこちらのですね再生ボタンをクリックするとですねビジュアルスタジオがなくではなくてもそのエミュレーター単体でこれ起動することができますので、はい、そろそろ上がってきたと思います。まあ、こんな形ですよね。これでラップできるというところになります。で、デモではですね、ウェブ上のアプリをラップするところまでちょっとやめてしまったんですけども、プラグインもですね、追加して機能を触ることができます。ただですね、UWP に比べまして非常にですね、手順が結構多いんですね。サーバーサイドも若干手を入れる必要がありますので、これはですね、こちらに用意してあるドキュメントを見ながらですね、ぜひじっくりですね、お試しいただければと思います。そして次にですね、検証環境についてですね、でビジュアルスタジオにはですね、開発環境だけではなくて先ほどご覧いただいたようなさまざまなですね、シミュレーターなどが入っています。で、Android で言いますとアパッチリップルというのが、すみません、コルドバで言いますとアパッチリップルというのがありますし、あとはですね、ハイパー V ベースで動きます Android のエミュレーターがありますし、あとはですね、これはモナカのプラグインをですね、インストールしていただく必要があるんですけども、まあ、アシアルさんが運営してますですね、そのモナカというサービスがあるんですけども、そこはですね、クラウド上に MacOS の環境を持ってまして、ここにイメージを上げて使うことができるんですね。そしてこのモナカデバッカーというのはですね、Android 用、iOS 用と用意されておりまして、これを App Store から入れることができます。で、これを入れると自分のアプリをですね、そこに展開して試すことができるんですね。ですから通常 iOS 用のアプリを実機にインストールして試そうとすると、その開発者のですねアカウントとかいるんですが、モナカデバッカーを使うとそういったものは必要はありません。で、そのライセンス的にもですね、所有でなければですね無料で使える部分もかなりありますので、ぜひこれもですねお試しいただきたいところです。で、もう一つですね、 Windows プラットフォーム、ユニバーサル Windows プラットフォームで言いますと Windows Phone のですね、Hyper-V のですね実行イメージがありますし、あとはここには書いていないんですが、タブレット用のですねエミュレーションなんかもですね、エミュレーターなんかもついています。その他ですね、MacOS 用のですねリモートエージェントなんかも用意されておりますので、Windows と Mac ですね、両方持っている方はですね、Mac 側にそのリモートエージェントを入れていただいて、ビジュアルスタジオからデバッグすると、その信号が MacOS 側に行って、MacOS 側で iOS エミュレーターですね、これが起動してデバッグするということもできますので、これもぜひですね、お試しいただければと思います。そしてもう一つですね、これアメリカのですね、でやってるですね、マイクロソフトのパートナー企業がやってるところなんですけど、Mac in Cloud というサービスがありまして、これですね、はい、これはですね、MacOS をクラウドでホストしているサービスですね。こういったところも使えるんですね。で、これ残念ながらただではないんですけども、ログインしてみましょう。で、このサービスを使うメリットというか、これはですね、何かと言いますと、ですね、ログインしてみましょう。サインですね。ちょっと待ってください。今おかしなことになってしまったんですが、はい、サインします。はい、そうしますとここでですねご覧いただきたいんですが、その仮想マシンを立てる場所でありますとか、あとは OS のバージョンですね、あとはこの価格とかですね、いろいろ載っております。で、まあ、ここでクラウド上に MacOS の環境を立てて、このリモートデスクトップで接続するんですが、こちら見ていただきたいんですが、 VSO、VSTS エージェントというのがありまして、これを使うとですね、ビジュアルスタジオのチームファンデーションサービスとかですね、あの辺と この連動してコンパイルすることができるんですね。ですから、まあ、これと連その、そのソース簡易のですねツールに上げておいて、そのここのですねクラウドサービスを使ってその MacOS 用のコンパイルを行うとかですね、そういった連携ができるようになっています。まあ、こういったサービスもあるということをですね覚えておいていただければと思います。はい、でその他なんですけども、今ここまでですねユニバーサル Windows プラットフォームとコルドバの話をしてきましたけども、マニフォルド JS というのがあります。これは結構ですね何回かご紹介しているんですけども、これはインターネット上にありますサービスになっていまして、ここの URL に行っていただきますと、いくつかその、テキストボックスがあるんですね。で、ウェブで放送されているアプリケーションの URL ですね、これを セットしてですね、そのウィザード形式で進めていくと、そのアパッチコルドバでありますとか、ユニバーサル Windows プラットフォーム用のプロジェクトファイルを生成してくれます。で、ZIP ファイルになって落ちてきますので、それをコンパイルするとアプリになるというですね。ですから、もっとその手軽にホステッドアプリを作りたい場合には、こういったものを使えるような形になっています。で、これはですね、ちょっと前までこれ、ウェブでしかやってなかったんですけども、NPL でダウンロードして、ローカルで使えるようになってますので、ローカルにしかソースがないよという場合もですね、これをお使いいただくようになっています。そしてもう一つです。これ、C を作っている途中で出てきたんですけども、React Native の方で、ユニバーサル Windows プラットフォームがですね作れるようになっています。ただまだですねその GitHub のリポジトリは統合されていないので、ここですね、ここに行かないとないんですけども、もう使えるようになっているらしいんですけども、 React Native を使ってもですね、iOS、Android、 そしてユニバーサル Windows プラットフォームですね作れるようになっておりますので、もう React を使ったことあるよという方はですね、こちらぜひですねお試しいただければと思います。はい、ということですね、ここ今日のまとめですね。今日はですね Windows 10のウェブプラットフォームということですね、 Edge にこれから入ってくる機能についてのお話をさせていきました。夏に向けていろんな API がですね今開発されておりまして、これからどんどん入ってくると思います。で、これを使うとですね、これと、そのハイブリッドアプリを使うための作るためのですねフレームワークを組み合わせますと、ウェブではできないさまざまなことができるようになりますので、今までですとですね、そのアプリを作るためという向きが強かったんですけども、これからどうぞですね、ウェブサイトにホストしているツールの機能をさらに強化させるためみたいな形でですね、こういったところをご利用いただければと思います。はい。で、今日のお話はここまでなんですが、関連セッションがありまして、明日関連セッション2つやります。明日午前中にですね、今度はモダンウェブというのですね、モダンウェブアプリケーションの話をしたいと思います。そしてその後ですね、チョークトークとしてですね、さらにウェブについての濃い話なんかをしたい場合にはこちらにおいでいただければと思います。で、今回ですね、案内に出せなかったんですけども、チョークトークですね、結構有名な方々がいらっしゃいますので、ぜひ期待していただければと思います。はい。で、最後になんですけども、アンケートにですね、ぜひご協力いただければと思います。そうですね、ぜひお願いいたします。で、これ終わった後にですね、Ask the Speakerというのがありまして、こちらに私おりますので、何かですね、ただいまの内容で質問なんかありましたら、どうぞ遠慮なくですね、こちら、お越しいただければと思います。はい、ということで、ちょっとですね、デモとかうまくいかない点があったんですけども、最後までご清聴ありがとうございました。私のセッションは以上です。